第17章。一行はアヌピポリスとアポロニアとを通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロは例によってその街道に入って行って、三つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるとのことを説明もし論証もした。ある人たちは納得がいってパウロとシラスに従った。その中には信心深いギリシア人が多数あり、貴婦人たちも少なくなかった。ところがユダヤ人たちはそれを妬んで、町をぶらついているならず者らを集めて暴動を起こし、町を騒がせた。それからヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引っ張り出そうとしきりに探した。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち数人を市の当局者のところに引きずっていき、叫んでいった、天下をかき回してきたこの人たちがここにも入り込んでいます。その人たちをヤソンが自分の家に迎え入れました。この連中はミナカイザルの詔勅に背いて行動し、イエスという別の王がいるなどと言っています。これを聞いて群衆と市の当局者は不安に感じた。そしてヤソンや他の者たちから保証金を取った上、彼らを釈放した。そこで兄弟たちは直ちにパウロとシラス等夜の間にベレアへ送り出した。二人はベレアに到着するとユダヤ人の街道に行った。ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べていた。そういうわけで彼らのうちの多くの者が信者になった。またギリシアの貴婦人や男子で信じた者も少なくなかった。テサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、そこにも押しかけてきて群衆を先導して騒がせた。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせ、シラスとテモテとはベレヤに居残った。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行き、テモテとシラスとになるべく早く来るようにとのパウロの伝言を受けて帰った。さてパウロはアテネで彼らを待っている間に、市内に偶像がおびただしくあるのを見て心に憤りを感じた。そこで彼は街道ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じた。またエピクロス派やストア派の哲学者数人もパウロと議論を戦わせていたが、その中のある者たちが言った、このおしゃべりは一体何を言おうとしているのか。また他の者たちは、あれは一国の神々を伝えようとしているらしいと言った。パウロがイエスと復活と述べ伝えていたからであった。そこで彼らはパウロをアレオパゴスの評議所に連れて行って、君の語っている新しい教えがどんなものか知らせてもらえまいか。君がなんだか珍しいことを我々に聞かせているので、それが何のことなのか知りたいと思うのだと言った。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていたのである。そこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立って言った。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながら あなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに彫り付けたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くためその日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわちこの方を死人の中からよみがえらせ、その確証をすべての人に示されたのである。死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちはこのことについてはいずれまた聞くことにすると言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に従って信じた者も幾人かあった。その中にはアレオパゴスの裁判人デオヌシオとダマリスという女、またその他の人々もいた。